また、はい、この秋、今秋ですね、
秋ですね、
秋ですね、
水分化ラジオですよ、
ですね、
秋というかもう、はい、放送は冬ですけどね、はい、
ですね、
12月になると
慣れて、まあ年末ということで今年を振り返ってということで、
はい、今回はあの、ね、渡井代表をゲストに迎えてます、
はい、
はい、
ということで今年大阪は万博もありましたし、まあ、いろんなことがありましたが、
渡井さんどうでした今年1年振り返って。
そう、やっぱ万博が大きかったですね。去年のそれこそ春から、うん、もうほぼ1年ちょっと前からですね、大阪府都市万博記念協会とですね、あの釣り会、大阪の釣り会が何回も話し合いをしてきまして、というのはあの夢島に、うん、あの渡船で渡している業者さんが何社かありましたもので、とてもその万博の期間中は世界中からビップが来るからそこに釣り人は渡せないと、はい、テロ対策やということで、うん、いろいろ話しまして、あのその間代替地を、多額の予算を使って代替地を作っていただき、うん、まあ、渡船業者さんはなんとかそこで生業を、していただいたんですが、
はい、
万博が終了したその日、まあ、その日はちょっといろんな看板の撤収作業があるんで、はいはい、次の日からはまたオープンになって、また夢島へ渡船業者さんを挙げてもらうようになったっていうのが、うんうんうん、まあいろいろ話し合いで苦労しましたが、私たちあのジョフィンもその会議に参加してですね、いろいろ自分の意見を述べさせていただきました、
はい、
それが今年のやっぱり一番大きかったことですね。ただ、うん、まあ事故問題事件もなくですね、うんうん、無事にまあ終わって、釣り会としてもですね、あのホッとしてるっていうのが実情です。
はい、うん、舞島とかね、あの辺も警備が厳しくてね、一瞬、まあ、あそこ岸から、まあ、釣り会フォークがあるんで、まあ、釣りできるんかなどうかなっていうので、皆さん微妙に行くのをためらってた感じもあったんですけれども、
そうですね、舞島あたりだとちょっとまあいつも一緒にイベントをしてる日本釣り振興会の事業もですね、うん、まあ、違う場所に移したり、
中止になったりね、ゴミ広場が中止になったり、
ね、そういうことがありましたですね、
はい、ただあれなんですよね、全国縦断釣り祭り、
はいはいはい、
まだ万博開催期間中、はい、あそこ別にやってもいいよみたいな感じで、
まあ、もう
やってたんで、
終わる前の週です。
そうです、まあ、だから多分断れるやろうと思って、担当の人が申し込みに行ったらすんなりいいよって言われて、かくってきたという話がありますけども、ね、まあ、大阪市民としてですね、はい、まあ非常にいい便利ないい釣り場なんで、
あそこね、
まあなんとかね、今後もいつでも釣れるようにしていただきたいですね。
そうですね。
ただやっぱり警備のね、船とかね、はいはい、結構海上保安庁とか
来てます
とかね、いっぱい水道のところでね、
すごいですね。普段見ないような軍艦に近いみたいな目がありましたよね。
海上
びっくりしました。
終わってからはね、見なくなりましたね。
見なくなったからね。
僕何回か行きましたけど、見なくなりましたね。
そうですね。
まあ今年それで大阪湾はね、特に秋以降ね、
うん、
青物が、
そうですね、青物というかサゴシだね、
はい、すごいから、
うん、
っていうのもあ
るんですね、
でしょうけどね、まあまあ来年に向けてね、そんなことで、うん、どうしてもね、今年はそういうことで制限されましたけど、
はい、
来年に向けてそんなんでいろいろ開放もねできますし、今カモメ大橋も閉鎖して、
ああそうですね、
ね、来年2月かな、3月までかな、
うん、
防波堤工事なんかも今やってますので、
ますね、
まあ、そこら辺で来年ね、多少また、うん、いろんな釣り場が良くなって開放されて、南港魚釣り園も、ね、うん、ほぼ全面、ほぼですよ、一箇所ちょっとダメとかありますけど、うん、ほぼ全面開放されたんで、
南港も長かったですね、工事がね、
ですね、
2年近く制限されてました
から、ね、うん、そこら辺もちょっと来年はね、
う
ん、釣り業界としては良くなるんじゃないかなと思います、
はい、
はい、うん、ということで、
そういうことで、
は
い、
今年そんなだったんで、また来年は次のお話をさせていただきたい、はい、今日はありがとうございました、
ありがとうございました。